臨時会定例会の概要ピックアップ。第3回臨時会を4月26日27日の2日間開催し、子育て世帯生活支援特別給付金に係る補正予算等の議案を審議しました。第4回定例会を5月31日から6月23日までの24日間開催し、一般会計補正予算や条例の一部改正等の主張提出議案16件、委員会提出議案1件を審議しました。徳山動物園観覧用園路の切り替えに伴う工期の延伸。6月定例会、全会一致で可決。本議案は観覧用園路の切り替えに伴う工程調整による工期の延伸、スリランカゾウ飼育場の管理用出入り口の追加等を行うため、工期を3ヶ月間延伸し、契約金額を653万5122円増額するものです。企画総務委員会での審査。質問。工期延伸の理由として、今後、ゾウエリアに大型重機が入ることから、発情期を迎えたゾウに配慮することを挙げられたが、当初から想定できなかったのか。答え、発情が来て間もないメスは、兆候が非常に不安定であり、5月から6月にかけて発情があるとの想定が難しかった。質問、ゾウの飼育場拡幅工事で、管理用出入り口の追加等を行うことになった要因として、ゾウが既存の樹木周りを掘り下げ、小石を食べてしまうとの説明があったが、もともとゾウはこのような習性があるのか。答え、国内に82頭のアジアゾウがいるが、このような行動が強く出ることは聞いたことがない。新しい獣舎の環境が砂、歯、小石程度しかなかったこともあり、その中で象が始めた遊び、癖と考えている。小石を食べることで体への負担があるため、これまで何とか対処してきたが、将来的なリスクを考え、対策として土砂の入れ替えと樹木の根元周りへの金網設置を行い、土砂の状況を頻繁に確認するために管理用出入り口を追加したいと考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。徳山動物園の QR コードが添えてあります。区政環境衛生組合規約の変更、6月定例会、全会一致で可決。本議案は組合の解散に伴う事務の承継を公正団体の協議によって定めることとする規約の変更について、議会の議決を求めるものです。環境建設委員会での審査。質問、解散後に現在の施設をどうするかということも協議の対象となるのか。答え、浸水源については、令和9年度まで引き続き、岩国市が使用する予定になっているが、その後の財産処分を待って、負担割合により分けるということを協議の中で決めることは可能である。ただ、施設解体後の土地の取り扱いについては、所在地の市に帰属させるのが現実的ではないかと考えており、今後、岩国市と協議していく。質問、前回説明があった通り、本市も解体費用を負担するということに変わりないのか。答え、解体費用は本市も令和9年度末まで毎年積み立てるということに変わりはない。その後、解体は岩国市が行うことになると考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。一般会計補正予算、中小企業者等支援補助金、6月定例会、全会一致で可決。本議案は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、 資金繰りが厳しい中小企業者を支援するため、市制度融資に新たに新型コロナウイルス感染症対応事業継続資金を追加することで、不足が見込まれる保証付き制度融資保証料補給費補助金2355万円と、新たに追加する資金の据え置き期間3年間分の利子相当額を支援するための新型コロナウイルス感染症対応事業継続資金利子補給費補助金全14万円。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業の従業員の雇用維持を図るため、休業を実施された事業主に対し、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金等の申請書作成にかかる経費を支援する雇用調整助成金等申請書作成費用補助金2000万円等を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。事業者に対する支援として、融資ではなく直接的な支援をすることは検討できなかったのか。答え。昨年度給付金の支給も行ったが、事業者からは給付金の支給よりある程度まとまった資金が手元にあった方が良いとの意見をいただいた。そこでこの度は据え置き期間を3年に定めた融資での支援という形を取った。質問。補正予算を計上したのは既存の支援策の不足額を補うためのものか、それとも新たな支援策のためか。答え。これまで市の制度融資の上限額は1000万円であったが、この度上限額を2000万円とした新しいメニューを作成した。これにより、すでに市の融資を利用されている方の借り換えも見込まれることから、保証付き制度融資保証料補給費補助金についても不足が想定されるため、追加で計上している。既存の制度融資で借り切っている方については、新たなメニューで借りていただいて、手元の資金を確保していただきたいと考えている。質問。雇用調整助成金等申請書作成費用補助金について、一件の申請にかかる費用をいくらと想定しているのか、また、昨年申請したものにも適用されるのか。答え。補助額は一件につき10万円を上限とし、議決日6月16日以降、令和4年2月末までに申請されるものを対象としたい。委員会での討論。賛成討論。経済対策として利子補給をされても、借りる立場から考えると、景気が回復しなければ返せない難しい状況になる。そう考えたとき、今後の対応として、直接の助成金、協力金、支援金等を検討すべきではないかという意見を伏して賛成する。委員会審査結果、全会一致で可決。可決後、委員から付帯決議案が提出され、全会一致で付帯決議を付すことに決定しました。付帯決議の内容、新型コロナウイルス感染症対応事業継続資金の新設など、新型コロナウイルス感染症対策への事業者支援については一定の評価をするものである。しかしながら、新型コロナワクチンの接種も始まるなど、明るい兆しも見え始めているものの、新型コロナウイルス感染が新たな局面を迎えており、予見が難しい状況において、市内中小事業者、とりわけ飲食業におかれては、今もなお非常に厳しい状況にある。そこで、次の点について実現を強く求める。1、市内中小事業者に対する市独自の支援策をさらに講じること。2、市民が飲食店をはじめとする様々な施設を利用できるような環境整備、支援を進めるとともに、 安全に外出ができるような対策をし、速やかに周知すること。3、国や県に対し支援の要望をすること。その後、この決議を委員会提出議案として議長に提出することに全会一致で決定しました。一般会計補正予算、県外等に往来を伴う児童・生徒等に対するPCR 検査体制整備。6月定例会、全会一致で可決。本議案は修学旅行等の校外での学校行事などを実施する際、安心安全な教育活動となるよう、県外との往来を伴う場合において、本市の幼児や児童生徒、引率教職員を対象として、危険数日後に、PCR 検査を実施する経費について3960万円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。 PCR 検査の実施に際し保護者の同意が必要とのことだが、検査対象のすべての児童生徒に対して必要なのか、また市外に通学している場合はどのように取りまとめを行うのか。答え。PCR 検査を行う際には、すべての保護者の同意が必要と考えている。また、市内の児童生徒は、各学校が市外に通学する児童生徒については、本市教育委員会が取りまとめを行う。質問。2500件の PCR 検査を見込んでいるとのことだが、そのうち、修学旅行に行く児童生徒数は何人か。答え。修学旅行を実施する予定の児童生徒数が約1800人。引率教員数を約200人と見込んでいる。また、県外の大会等に出場する児童生徒及び幼児約500人を合わせて、合計約2500人を見込んでいる。委員会審査結果、全会一致で可決。